11月5日水曜日です。今日は開けごまの日です。お題をお願いします。
3、
数字の3、
3ですね。
3、
え、長島
さんは背番号3、ね、
そう、
ジェームス・ミキ
ー、そう、
3
です。
今月3でお待ちしております。よろしく。
でさ、
はい、
この時間いろんな人の人生をやってきましたね。野坂と、
はい、
ね、
そうですね、しばらくお届けしてました。
いろんな影響を受けたりね、
はい、
今日からね、
はい、
田原総一郎
さん、
ね、あの人ほら今絶対事件とかでもう老害だとかって言われて、
あんなやつ死んでしまう発言ですよね。
でもさ、もともとくじ悪いんだよ。
そうですよね、毒舌、
誰にも噛みついてきたとか、
うん、
ただ自分は本人にしか言わないって言ってる、で91だったよ。
そうですか。
昨日の後だったかしら90歳。
そうですよね。
で彼はね、
皆さんお元気ですね。
最初の奥さんをがんで亡くして、2度目の奥さんもまたがんで死んだんだよ。
ああ、うん、そうでした。
ただね、その最初の奥さんのとの間にできた女の子が今彼氏の事務所で支えてるんじゃないかな。
うん、
まあね、で昭和9年生まれですよ。滋賀県の彦根に生まれた彼、
うん、
さ、
昭和16年、彦根市立東小学校に入学した。この年の12月、第二次世界大戦が勃発した。この年から国民学校になった。校長先生が入学したばかりの田原たちに訓示を垂れた。
君らは大東亜共栄圏の捨て石になれ。君たちは20歳以上、つまり20歳以上生きると思うな。
その前の年までは咲いた桜が咲いたという教科書であったが、この年から赤い朝日という教科書に変わった。非常事態制で戦争のために作られた教育制度の第一期生であった。彼も周りの生徒と同じく軍人に憧れていた。
大きくなったら軍人になろう、海兵に行こう。
陸軍は歩かなければいけないからしんどい船ならあまり歩かなくていいだろう。それに海軍兵学校に行っているいとこが帰ってきた時の姿は凛々しく、少年の目にもかっこよく映った。昭和20年8月15日、日本は戦争に敗れた。教科書もそれにつれて変わった。それまでの皇国史観の歴史は否定された。しかし新しい教科書はまだできない。戦前の教科書で新教育に都合の悪いページは先生の指導によって引き破られた。教科書が半分くらい薄くなった。破るまでもないページでも都合の悪い部分には墨を塗った。上級生や中学生たちは自分たちの体が引き裂かれるようで抵抗を示していた。戦時教育が体に染み込んでいたからである。田原たちはそこまで染み込んでいなかったから怒りや悲しみはなかった。
こりゃ教科書が薄くなっていいぞ
と、むしろはしゃいだ。墨塗りも軽い気持ちでやった。天皇陛下の写真、つまり御神英も皇帝に持ち出され焼かれた。先輩たちの中にはそれを悲しんでいる者もいた。何しろ2月11日の紀元節や4月29日の天朝節にはいつも講堂の奥の戸が開く。そこには天皇陛下皇后陛下の御神英があった。ところが御神英を直接見てはいけない、見ると目がつぶれる、そう言われていたので目を伏せ下を向いて拝んでいた。その御神英が今目の前で焼かれ炎となっている。しかし田原たちには悲しさは全くなかった。むしろ楽しい行事でもあった。22年4月、彦根市立東中学校に入学した。これもまた変動期で、田原たちは新生中学の第一期生であった。教師たちは 戦前と180度違うことを熱っぽく語り始めた。
戦争に加担したやつは戦争犯罪人である、人類の敵である。君らは戦争に少しでも近寄るようなやつ、近寄らせようというようなやつとは徹底的に戦わなければいけない。断固平和のために戦え。
田原は素直に思った。
なるほど、戦争は悪い、そういう面は戦わなきゃいけないな。
田原の通っていた東中学校は進駐軍のモデル校になっていた。進駐軍の2世の GI がジープに乗ってやってきた。その GI の司会によって田原たち生徒は天皇の戦争責任について討論させられた。田原は昭和25年彦根東高校に入学した。ところがその年の6月25日朝鮮戦争が勃発した。田原が入学して間もなく学内でストライキが行われた。そのストライキに参加した先輩たちは全員が停学処分を受けた。教師は怒りを込めて言った。彼らは赤だ、共産主義者は許せない。田原は入学したばかりだから呆然と見ているだけだった。今度は戦争に反対するやつは共産主義者だと逆コースへの道をたどり始めた。共産党員は地下に先行し始めた。ステップが上がるたびに教師の教えることがくるくると変わっていく。田原は首をかしげた。
どうも大きな声で偉そうな顔をして言う人のことはこれ信用できないぞ。
田原は反体制というより体制や権力に対してしらける非体制的なひねくれた考えを持ち始めた、
うん、この頃からひねくれ
た。そうだったの。この頃から始まってたんですね。
さあ第2部。
田原は彦根東高校に入ると野球部美術部に入った。友人と同人雑誌も作った。図書部にも入った。生徒会活動にも励んだ。
生徒会なんか好きそうだよな。
そうですね。でも大活躍だったんですね。手本になる先輩がいなかった。逆に言うと
俺たちは何をやってもいいんだ、
そういう解放感と苛立ちとがあった。西部の開拓者のような気持ちもあった。父親は息子に中学時代から言い続けていた。
総一郎、お前は大きくなったら官僚になれ。
父親はお坊ちゃん的なところがあった。財産があったのでいつも新しい商売を持ちかけられ、話に乗っては失敗しむしり取られていた。
あらね。
そのうちまた別の闇ブローカーのような男がやってきて話を持ちかける。
田原さん、絶対に儲かる商売がある、ジンク出さねえか。
その後で母親が父親を叱りつける。あなたまた騙されて、人のいいのも程があるわよ。父親は戦後の不安定な荒波に翻弄され続けていたので、息子には安定した官僚になってほしかったのである。しかし、田原は高校に入ってからは、
将来は画家になろう。
と燃えていた。小中学生の時、一番初めに褒美をもらったのは絵であった。ところが彼が2年生の時、1年生の新人部員が入ってきた。その新人が色彩といい構図といい素晴らしい絵を描く。田原の夢は一瞬にして打ち砕かれた。
ああ、俺のは絵じゃない、偽の絵だ、絵描きになるのはもうやめよう。
ところが田原はしばらくして妙なことを考え始めた。
そうだ、小説家になろう。絵にはうまい下手があるか、小説だわ。どうせ活字なんだから字は下手くそでもいいんじゃないか。
妙な理屈だが、その時は真剣にそう考えた。田原は猛然と小説を読み始めた。片山明彦主演の「路傍の石」という映画への感動からまず山本雄三の小説に惹かれた。芥川龍之介にも惹かれた。さらに友人と世界文学の話になり、田原が言った。
ジャンバルジャンのアーム城は面白かったな。
田原は子供用の世界文学全集を読んでいた。友人が言った。
田原、 あれは本当はレ・ミゼラブルというんだよ。大人版を貸してやるから読んでみろ。
読み始めると寝るのがもったいないくらい面白かった。続いてモンテ・クリスト伯、椿姫など外国の物語性の強い小説に惹かれた。時間です。なんか面白くなりそうです ね、
ここからね、うん、
それではプラスワンです。
今日のはいいよ。大滝栄一ですよ。コード進行もさすが。
ノーランズ、風立ちぬ、ネバーエンディングウィンドウ。